ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、エリ先生元気でしたか？
元気でした。岡本さんは
もうねバッチリですよ、ね、もうね最高って感じ、ね、
先週のお話
ありがとうございます。
とても勉強になるお話を ありがとうございました、はい。そのお話をね、生徒様にお話しさせていただいていて、
うん、あれですね、なんていうか生徒が集まらないっていう、インストラクターになられた生徒さんですよね、うん、生徒さんっていうかエリさんのインストラクター養成講座をこう受けた人でインストラクターになったけど自分のクラスに生徒が集まらないっていうことで困ってるって方ですよね。はい。
でなかなか、生徒様にお話が伝わらなくて、参考例として他のお話アドバイス何かいただけないでしょうか？
そうですね、前回はなんか私のちょっとした体験談というかね、そういうお話だったので、なかなかちょっとこう伝わりにくくなかったこともあるんじゃないかなと思いますね、で、前回はやっぱりこうね、伝える側って結構こう一人やがいになっちゃいやすいんですよね。私だったらこう仏教にやっぱ感動して仏教をみんなに知ってほしいと、で自分の感動したところとか自分がすごいと思ったところばっかりをこうやっぱり言っちゃってたんですけれど、やってる中で相手がこうね、いろんな悩みをこう解決してほしいと、いろんなこの人生の悩み、それを仏教にこのね、求めているっていうことが分かったので、相手の方のこの悩みベースでね発信するようになると、多くの方にね呼んでいただけるようになったというお話をしていただきました。でこれはあとでね、ビジネス書とかを読んでいると、あ、こういうことだったんだなってすごいこう分かったことがあるんですけれど、よくビジネス書のそのマーケティングについての本ですね。マーケティングっていうのはなんかね結構幅広い言葉なんですけれど、このなんていうかな、この物事が商品とかサービスが自然にこの売れていくようにするのをマーケティングっていうそうですね。ドラッカーっていう人はマーケティングというのは販売行為をなくす施策であるなんて言ってるんですけれど、
販売行為をなくす、
売り込まなくてもいいってことですね。
なるほど。
自然にこの上でいくと、相手の欲しいもの、相手の望んでるものをこう作るとか、相手の望んでるものを提供すれば、ね、勝手に商品が売れていくじゃないですか。
確かに、
よく言われるのはね、この砂漠で水を売れっていうんですね。砂漠でね、喉からからの時にお水ですって言ったら、売り込みしなくたって、ぜひその水を買わせてくださいとこうなりますから、だからこの欲しい人に欲しいものを提供する、これがこうマーケティングなので、相手がこう何を欲しがってるかっていうことをよくこうね知らないとならないと、ここがまあ基本だよっていうふうに言われますよね。でそこでね、この私の読んだ本、ご存知の方は多いと思うんですけれど、このドリルを売るな穴を売れっていう言葉があるんですよ。
はい、
ドリルを売るな穴を売れ、例えばですね、エリ先生がドリルを作ってドリルを販売する会社の営業員だったとしますよね。
はい。
でこのね、私がそのね、そのお客さんで私にこのねドリルをこう売ろうと思ったら、どうやって売ります？
言いたくなるだろうなって思うのは、自社商品の自慢をしたくなるんだろうなって
他の会社さんのドリルよりも、ね、うちのドリルはねこの回転数がすごい高いんですとかあるいはねこの静音でね音がちっちゃいんですとか、あるいはこのドリルの刃はね、このね他の会社さんよりも丈夫で強いんですとか、そういうこの自分の会社の製品のいわゆるこう特徴をこう一生懸命多分言うと思うんですよ。だけどそれがですね、このお客さんのこのね欲しいものとこうマッチングしないと買おうっていう気にはならないですよね。じゃあこのお客さんはなぜドリルが欲しいんでしょうか？ドリルマニアねえ、中井さん今度のドリルはすごいんですよってね、今までと違うのとね、見てくださいね、この押したらね歯が飛んでいくんですよ、それ危ないねってね、でももらっとくわみたいな、ドリルマニアだったらね、ドリルのコレクターだったら新しいドリルが出るとですね、もうモデルガンのマニアみたいに買ってくれるかもしれませんけど、そういう人はですね、もういたとしてもごく少数じゃないですか。なので別にドリルが欲しいわけじゃないんですよね。何が欲しいかっていうと、それはですね、この 穴を開けたいからこうね、こうドリルを買おうとするわけですね。なのでそのドリルの特徴を説明するんじゃなくて、お客さんこのドリルですごくね綺麗な穴を誰でも開けれますよとかね、このね簡単に開けれますよとかね、の自由なサイズでね、開けれますよと、その綺麗な穴を手軽にこのね開けることができますよっていうことをこう言うと、そのお客さんの望んでいるものがこれで叶えられると思うから、まあ、購入するわけですよね。これをドリルを売るな穴を売れと言います。確かにそうだなとね。だから自分のこうねこう学んだことの特徴というか凄さを言ってしまうんですよ
ね、ついついね、
ついついね、好きだから、また自分が感動したから、だけどそれは必ずしも相手にとってね、伝わるポイントじゃないことが結構あるわけですね。でこのねドリルを売るな穴を売れっていう言葉ね、もう少し深めて自分はねこの方考えてみたんですけれど、なぜねそのお客さんはこのね穴を開けたいと思うんでしょうかね。
なぜ穴を開けたいか、何かのものを作りたいからでしょうか。
そうですよね、穴開けマニアっていうのはいないと思うのでまあね、
変態ですね、
変態ですね、そうですねとにかくね、このね、いろんなところにこうドリルでこう穴を開けていくとね
覗きに、
そうそうそうそうね、まあ、覗きだったらその穴を開けるんじゃなくて覗くことが目的なのでそういう人にはですね、お客さんとね、このね、お客さん、このドリルだとね、もう誰にも気づかれずですね、穴を開けることができますよって言うと、ね、それくださいとね、もう砂漠でこの水が欲しいっていうぐらいにですね、そのドリルくださいってなるんでしょうけれど、だから、穴が開けるのは目的じゃないんですね。おそらく、日曜大工が大好きなお父さんが、きれいに穴を開けてですね、ちゃんとこうで木で組んで、ね、この素敵な犬小屋を作るとか、タンスを作るとか、ね、そういうこのね、棚を作って、で、ね、このお父さんすごいとか、あなた素敵と、まあ、こういうなんていうかな、このものをこう想像されてると思うんですよ。だから、ね、この綺麗な穴をこう開けれますよじゃなくって、ね、このドリルをね、使えば、ね、この手軽に誰でもこんな綺麗な棚をですね、一日で作れることができますよ。子供さん喜ばれますよね、お父さんの手作りの本棚。ね、嬉しいでしょうねっていうふうに言うと、お父さんね、ああ、もうこのドリルじゃないとダメと。そう思うんでしょうね。はい。ということで、ちょっと仏教とヨガとは全くずれてしまったかもしれませんけれど、本当にこの生徒さんですね、生徒さんが何を望んでいるのか、ヨガを勉強したいじゃなくって、ヨガを通して求めているものがきっとあるはずなんですね。ヨガを通して解決できるんじゃないだろうか、ヨガをやればきっとねこうなれるんじゃないだろうか、いやね、このこんな課題があるんだけど、それってヨガを学べばヨガをやれば解決できるんですか、こんな自分の悩みがあったんだけどヨガをきっかけに変わることできるんですか、こんな自分の悩みやこんな自分の課題っていうことを、ここまでねやっぱりこの降りていってあげないとなかなかですね、そこまで引き上げていくことってできないんですよね。どうしてもね、自分が好きだから感動したから、だからヨガすごいでしょうとかね、僕だったら仏教すごいでしょうっていう話になっちゃうんですけれど、まあ、自分がねこの好きでそれにね、感動したがゆえに、やっぱりこうそれはわかるでしょうと、すごいんだから、まあ、そういう感じにこのなっちゃいやすいので、全く皿の状態からですね、相手が何を求めて、いらっしゃるのかっていうところですね、そこにこの立ち返ってみましょうっていうことを、まあ、これはなかなかね言葉で説明してもねすぐに分からないんですけれど、何度も何度もねやっぱりこの考えて相手の立場に立って、まあ、そういうふうにしてですね、その人の気持ちに近づいていくしかないと思いますね。ということでこれは難しいです。もう死ぬまで完成はないと思いますけどね。私もねいろんな本書いたりとか、まあ、動画配信するときにね、相手はどう思うだろうかとね、相手はこれを必要としてるだろうかとかね、相手にとってはこれ単にこうね分かりにくくなってるだけじゃないだろうかと、こう思ってこの外してったりねすることもありますね。ということでね、ドリルを売るな穴を売れ、ね、今のお話をぜひまた伝えてあげていただきたいと思います。はいはい、
心に留めたいと思います。はい、はい、では私 YouTube させていただいています。エリヨガで検索してください。
はい、私は YouTube とブッダの教えを学ぼうという Facebook ページで 毎朝7時からライブ配信をしております。ぜひまたそちらもご覧ください。
ありがとうございました。